はい、皆さんおはようございます、今日からですね、アドベントが始まりますというか始まりました。まあ、ここにもろうそくがあって、いよいよクリスマスの時期に入ってくるなと思います。で、今日はそのスタートのアドベント1回目ですし、あと今日はその夜の礼拝というかコンサートという形になるので、まあ、そのクリスマスの最初なんですけれども、早速本質っていうんですかね、クリスマスとは一体何なのかっていうこと、そのことに一緒に目を留めていきたいなというふうに考えています。で、今日のフィリピの箇所のところには、クリスマスは何でしょうか、その一番大事なことがズバリと書いてある、そういうふうに言っていいと思います。そこのところをご一緒に見ていきながら、スタートでもありますし、クリスマス全体を本当に味わっていくために大事なことを言葉としてメッセージとして受け取っていきたいというふうに思います。さあ、最初はですね、6節と7節、7節の途中ですね、丸まで、人間と同じものになられましたまで6、7とご一緒に読んで、クリスマスの本当の意味を一緒に味わっていきましょう。では、開いている方で結構ですので、6と7の途中まで読んでいきます。せーの。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたと書いてあります。まさにクリスマスとはこういうことなんですよね。つまり、イエス様が、神様であったけれども、人となってこの地に来てくださった、これがまさにクリスマスです。イエス・キリストはどなたですか、クリスマスは何の日ですかって言ったら、子どもたちだって、イエス様がお生まれになった日って保育園で言いますけれども、でもそのイエス様とは一体何ですか。それは神が人となられた方なんだというんですね。私、毎年面白いなと思うのは、その保育園でですね、劇の練習が始まると、その中で練習をするから覚えるんですけど、クリスマスは何の日っていうと、イエス様がお生まれになった日って覚えるんですよ。で、ところがですね、1年経つと子どもたちみんな忘れるみたいで面白いなと思って、でその練習が始まる前に、ね、みんなクリスマスって何の日だか知ってるって言うと、結構な確率で神様がお生まれになった日って答えるんですよね。これはこれでまた面白いなって私は思うんですけれども、間違いではない、これはとてもいいなって思うんですよね。神様が人間になって生まれてくださった日、これがクリスマスなんだということ、これを今日改めてもう一度覚えたいと思います。で、特にですね、この神様、一口で言ってますけれども、その神様というのは、そこら辺にある神様ではなくて、何か他の神様ではなくて、私たちが信じているこの聖書の神様、すべてのものを作られた神様だということです。創造主の神様だということです。聖書の一番最初のページを開けてみますと、創世記の一章一節が出てきます。もちろんね、この普通の聖書だと解説とか出てきますけど、それは飛ばして本編のね、一番最初を開くと創世記が出てくるわけですよ。創世記は何と言って始まりますか。はじめに神は天地を創造された、そう言って始まるんですよね。他に神様はおられません。今日の子供メッセージでもあった通りです。もし何人も神様がいて、何人も世界を作ってたら、何個世界があるんですか。でもこの世界、私たちが住んでいるこの世界を作られたただ一人の神様だけがおられるということですね。そして神様は光あれ、そうして光ができた、この世界が作られ、地球も作られ、水があり、乾いた地が出て、魚が、草木が生まれて、そうやって私たちの作られた世界はできていったということですね。しかし、この神様、私たちの知っているすべてのものを作られた神様が、自分が作った人間になったということですね。神様がすべてを作ったっていうのは、文字通りすべてなんですよ。本当にすべてなんです。このことは結構ものすごいことですね。私たちが知っているものとか想像できるものですら、全部すべて神様がお作りになったものです。そして私たち自身も神様が作られた一人一人であるわけですね。皆さん、そのことを本当に自覚していらっしゃるでしょうか。あなたは神様が作られた存在ですね。 もちろんお父さんとねお母さんがいて私たちは生まれてくるんですけれども、あなたのその命もあなたのその存在も神様がお作りになって今ここにあるんだ。これが聖書がはっきりと語っていることです。しかしその作ってくださった神様が私たちと同じあなたと同じ人間になられた、このいかにも不思議でとても驚くべきことが私たちのクリスマスのメッセージであるということですね。マリアさんとガブリエルさんのくだりを皆さんはよくご存知かもしれません。お母さんのマリアさんは、ある日ですね、結婚する前でしたけれども急に天使が現れて挨拶をされるわけですね。おめでとう恵まれた方、何言ってんのこの人って、この人っていうかこの天使っていうふうに、まあ、天使って思ったのかどうか分かんないけど、とにかくガブリエルに対してマリアはですね、言ってないのかどういうことですかって言うわけですよね。そうするとガブリエルは、あなた男の子を見ごもります、その子をイエスと名付けなさい、そういうわけですよ。マリアさんは答えますね、いやそんなことないでしょうって、どうしてそんなこと起こりますか、私まだヨセフと結婚してませんし、もちろん関係もありませんから、ああ絶対生まれるわけありません。ガブリエルは何て答えましたか、聖霊があなたに下ると糸高き方の力があなたを包む、するとあなたは男の子を見ごもるんだって、不思議なことを言ってるんですよ。聖霊って神様の霊ですよね。神様がその霊が、神様ご自身があなたのそのうちに肉体を持って赤ちゃんとして宿って、そして生まれるんだ、その子は世界を救う、人を救う、その民を救う、そういう存在なんだ、そういうわけですね。まさに神様が人となって生まれてくださった、そのことが初めから書いてあるわけですね。本当にこれはものすごい出来事です。どんなにすごいんでしょうか。今日さっき読んだ箇所の中で一つ特に注目したいのは、イエス様が神であったけれどもかえって自分を無にして人になったって書いてあることです。主は自分を無にして人になられました。この無にするっていうのはですね、空っぽっていうような意味ですね。何者でもないものっていうような意味ですね。本当に何者でもない無のようなものになって来てくださったんだって、そう言ってるんですよ。確かにそうなんです。神様が、全てを作られた神様が作られた小さな小さな存在の私たちと同じ人間になってくださった、そういうこと、それは本当に無になるようなことなんですよね。まあ、ちょっと例えてみるならば、私たちが人形を作ったとしますね。自分で人形を作ります。まあ、上手にできたでしょうか。できたとしましょう。ああできましたね。それどんなに上手にできたとしてもやっぱり人形ですね。でもその人形にあなたはなりますか。神様はですね、その人形と同じように無になられた、人間になられたんだ、そういうことを言ってるわけですね。どうしてそんなことをしたんですか。それはひとえに神様が私たちを愛しているからですね。あなたを愛しているからですね。でもですね、考えてみてください。さっき今人形のねことを例えましたけれども、まあ、皆さんが人形を作ったとします。まあ、別にね人形を作る人もいるでしょうし、作らない人もいるでしょうけど、作ったと思ってください。人形を作りました。でもですね、まあすごく上手にできて、まあかわいいのできたわって思うと、まあこれだったら、まあかわいいかわいいかわいいかわいい、私も人形さんの世界に行きたいわとか、まあ、それぐらいだったら思うかもしれませんけども、大事なのはですね、ここですよ。この人形ね、すごい反抗的なんです。これ作って私に対して、本当にお前が作ったのかよとかって言ってくるんですよ嘘だろって、変なやつとかっていうふうに言ってくるんですよね。そして、もうどんなにかわいいかわいい人形だなと思っても、なんだよ気持ち悪いな、あっち行くよって言うんですよ、この人形。立ち悪いでしょ。でもこの人形になりたいと思いますか。もう本当に愛したいしてやまない人形だって、この人形になりたいと思いますか。神様はですね、私たちに対してそうなんですよ。愛して愛してやまないあなたなんですよね、神様の目から見ると。だから人になられた、まるで無になるのと同じことですよ。しゃべりもしない人形になるように、本当に小さな小さな人間になられたということなんですよね。それがクリスマスだということですね。 神様はあなたを愛して愛してやまなくて、思い余ってと言ってもいいかもしれない。人になられた。これが私たちに与えられているクリスマスのメッセージですね。しかもただ人間になったというだけじゃなくて、ものすごく何よりも小さい存在になって人間になられたんですよね。クリスマスの出来事をちょっと思い出してみてください。イエス様はどこに生まれましたか。よく家畜小屋という表現をしますね。細かい説明は除きますが、それでいいと思います。家畜小屋でお生まれになった。寝かされたのはどこでしたか。それは貝場桶の中だったって言います。貝場っていうのは文字通り貝場ですよ。馬とか動物がですね、餌食べるその桶ですよね。おそらく昔は石でできてたって言います。そこに藁敷いて布にくるんでイエス様寝かせられた。宿屋にはいる場所がなかったからですって聖書に書いてあります。そんな悲しいことあるでしょうか。でもそうなんですね。誰より貧しいところにイエス様はお生まれになった。最初に来たの誰でしたか。それ羊飼いだったって書いてありますね。最初のお知らせを受けたのは羊飼いだった。羊飼いは貧しい人たちですよ。本当に社会の中で最も貧しい中にいる人たち、しかもちょっとバカにされている人たち。羊大事なのにね、みんなが本当に財産として大切にしているのに、それを飼っている羊飼いたちはバカにされてて、そしてちょっと汚らわしいぐらい見られていたわけですよ。でも羊飼いたちが最初に招かれた。それは貝場桶に寝かせられている赤ちゃんを見つけるために。私たちはですね、みんなが招かれているんですね。誰より下になって、誰より小さくなって、そしてイエス様が来てくださったということです。ちょっと揺れてますね。揺れたんですかね。すべての人、特にあなた、その小さな小さな私たちよりもっと小さくなってイエス様が来てくださった。あなたのために神様は人となられた。このことをぜひもう一度覚えてクリスマスのメッセージを受け取りたいと思います。さあ続きいきましょう。今度はですね、7節のところと8節のところ、7、8と続けて一緒に読みたいと思います。7節はかぶりますけれども、7、8をご一緒に読んでみましょう。ですか、いきます。せーの。かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でしたと書いてあります。今イエス様は私たちを愛するあまり、赤ちゃんになられた、本当に小さな小さなね、人になってくださったということを言いましたけれども、イエス様の愛はですね、生まれてくれただけではとどまらないんですよね。そこで終わりじゃないんです。イエス様はですね、わあ可愛い人形さんって、私もこの世界行きたいわって言って、そう言って観光みたいに来たわけじゃないわけですよ。人間たちどんなふうに生きてるのかな、よしちょっと見てやろうかって、そういうつもりじゃないんですよね。ちゃんと目的を持って来られたということです。イエス様はですね、ただ生まれただけじゃなくて人生の目的があった。それは私たちのために十字架にかかるために来られたということなんですよ。そこまでがイエス様の生涯ですね。誰でも命には始まりがあって終わりがあるわけですね。それが人の地上の生涯ということになります。しかしですね、誰もみんな自分のために多くは生きる。スタート地点はね、普通そうですよね。誰でも自分のために生き始めていくわけですよ。それが多くの人生ではないでしょうか。ところがですね、自分のためじゃなくて、その始まりから終わりまであなたのために生きた人がいるわけですね。それがイエス様なんです。イエス様はあなたのために小さな小さな、あなたよりも小さな赤ちゃんになって、最も貧しいところにお生まれになった。そしてその人生の終わりにはどうしたかというと、あなたのために十字架にかかって死なれた。その生涯のすべてにわたってあなたのために生きた方がある。これがイエス様ですね。そのことを今日はもう一度覚えたいと思います。十字架の意味は何でしょうか。ここにいる皆さんはもう言うまでもないかもしれませんけれども、あえてもう一度言うならば、イエス様の十字架は私たちの罪の罰の身代わりですね。神様は私たち人間を作られて一緒にいて、そして幸いに生きるようにされました。でもですね、人は離れてしまった。 アダムとエヴァのストーリーですね。まあ、最初にね、ヘベがたぶらかしたのは確かにそうですけれども、アダムとイブは約束を破って実を食べてしまって、そしてその園から出ていくことになりました。それから後ずっと私たち人は神様から離れて生きるように、そういう性質になってしまいましたね。誰もイエス様のことを知って生まれてくる人はいない。またその生涯の中でも何か欠けているなって思ってるけれども、なかなか気づけない。神様、そんなのいるの？いないでしょ。そんな嘘でしょ。私たちは私たちじゃないって、そう思ってなかなか神様にも気づけないし、また神様を信じたとしてもどうしてもずっと従っていくことができない。すぐに忘れてしまったりとか、でも私こうしたいからなって、ちょっと目つぶってて神様って、そう思ってしまうことがある。確かにそれが私たち、本当に私たちの中にはそういうところがあります。そして誰の目にも悪いことをしてしまったり思ったりとか、そういうところが出てきてしまいますね。そのままでいくとどうなりますか？滅びる。聖書には書いてあります。確かにそうですよ。神様から離れて、その命の源から離れて生きていったら、どこかで必ず滅びてしまいます。これが罪であって、その罰だということですね。でも神様はあなたを愛しておられるから、あなたが滅びないように代わりに滅びる人を与えてくださった。これがイエス様ですよね。あなたは滅びてはいけないって、あなたは永遠に私と共にいてほしい、だから私は代わりに滅びるものを起こそう、それがご自身、人となられたイエス様だったということですね。このことはさっき読んだ、さっきも少し強調した、かえって自分を無にするということと大きく関わりがあります。さっきも言いましたけれども、自分を無にするっていうのは空っぽっていうことだって言いましたね。イエス様はですね、空っぽになったっていうことなんですよ。ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、イエス様はですね、私たちの人生を代わりに許すために、自分の人生を空っぽにして私たちに与えてくださったっていうことなんですよ。その初め、赤ちゃんのところから死に至る終わりのところまで、私たちに、まあ、神様に従順にということですけども、私たちに与え尽くすためにその生涯を生きたということなんですよね。悪いことの全部を、私たちの悪い生き方だった全部を引き受けて亡くなって、代わりに悪いこと一個もなかったその人生を私たちに与えるために生きられたということです。私たちはクリスマスはね、喜び祝います。生まれた、よかったねって。でも生まれた人は生きていくんですよ。そして十字架のことも、ああ素晴らしいねって喜び祝いますね。イエス様は私たちのために十字架にかかってくださった。でもですね、間抜けてやしませんか。イエス様はその生涯の全部を誠に正しく生きて、全く悪いことなく生きて、もう福音書見たら分かりますよね。こんな生き方できるの本当にって、そう思うような、そういう生き方ですよ。その生き方の全部を私たちと取り替えたということですよね。その十字架において、私たちがどんな生き方をしてきましたか。そこにはもちろんね、正しく生きようって努力してきたところもたくさんあると思いますけれども、でもたくさん失敗してきた、悪いところもあった、たくさんの間違いもあった、どうしてああしてしまったんだろうってたくさんあったけれども、それを全部イエス様が交換してくださったんですよね。十字架において、あなたのその悪かったところ私が持っていきましょう、あなたはこの聖なる生き方を持っていきなさい、これが十字架ですよね。イエス様は確かにずっと正しく生きられた。でもその最後にそれを全部空にして、空っぽにして私たちと変えてくださったんだ。そのことを私たちはもう一度このクリスマスの時に覚えたいと思います。そこには何の条件もありません。イエス様はどうされますか。私たちにただそれを与えてくださっていますね。ぜひそれをもう一度受け取りたいと思います。これも開けなくて結構ですけれども、皆さんよくご存知のヨハネ3章16節にはこういうふうに書いてあります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス様はですね、私たちを本当に愛しておられる。それはただ生まれただけじゃとどまらない。そして十字架にかかってくださった。でもそれだけじゃとどまらない。その生涯を私のために生きてくださった。 一切誤りなく一切罪なく生きてくださったのは、私たちのその誤った生き方の全部と変えてくださるためなんだ。ぜひこのことをもう一度覚えたいと思います。クリスマスは、あなたの救い主が生まれた日です。もう一度このことを覚えて、この時を歩んでいきたいと思います。さあ最後に、どのように応答していくかをもう一度御言葉から覚えて、ぜひ応答の祈りにつなげていきたいと思います。まず9節から11節を一緒に読みましょう。残るところの9から11をまず読みたいと思います。よろしいですか、いきます、せーの。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を讃えるのです。はい、私たちの応答はまず第一に、何よりもイエス・キリストは主です、そう告白して主を褒め讃えること、礼拝することですね、賛美することだと思います。イエス様は私の主です、それは私を作られた方であって、また救い主です、そう告白してもう一度主を讃えたいと思います。それが私たちの応答ですね。さらにもう一つあります。今度は前の方戻って3節から5節を読みましょう。今度はちょっと順番逆になりますが、3節から5節を読みたいと思います。いいですか、いきます、せーの。何事も利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。互いにこのことを心がけなさい。それはキリストイエスにも見られるものです。はい、まず主を主と、イエス様を主と告白して礼拝すること、今私たちはそうしてますね。そしてこれからもしていきますけれども、それが第一です。第一ですけれども、同時にですね、あ、イエス様素晴らしいなって、本当に嬉しいな、イエス様は私のために生まれてくださって十字架にかかってくださって本当に嬉しいな、讃えます、感謝します、ハレルヤ、さあ帰るかって言って帰っていくとですね、そこで終わりではやっぱり良くないですよね。日曜日この時だけ神様を讃えるんではなくて、その生き方でも神様を讃えていきたいと思いますね。それはどんな生き方ですか？イエス様のように歩みましょうって、そうこの聖書の御言葉は私たちに促して語りかけていますね。イエス様はへりくだって生きてくださった、私たちもそうあろうではありませんか。神様が私たちよりちっちゃな赤ちゃんになって、貧しい赤ちゃんとなってきてくださったのに、私たちはどう歩むべきですか。誰よりも存在になってしまうならば、それはおかしいですね。誰かと比べて私はあの人よりマシだわと歩むならば、それもやっぱりおかしいですね。イエス様がへりくだってくださったのだから、私たちもへりくだりましょう。また互いに使い合いなさい、お互いにそのことを心がけなさい、互いに仕えて互いに愛して、イエス様がなさったように歩んでいきましょう。これが私たちのもう一つの、そして本当に大事な応答だと思いますね。主を褒めたたえ、またそれにふさわしく歩み出していきましょう。またぜひこのクリスマスの時期をそのような思いで一緒に歩み出していきたいというふうに思います。さあではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。いつものように皆さんそれぞれで御言葉を思い巡らして応答の祈りをしていただきたいと思います。またどうぞ今自由に促されていることも祈っていただきたいと思います。まず今日第一に、イエス様はあなたを愛して、何よりも無になって、しもべのようになって赤ちゃんになってきてくださった、その愛をぜひ受け取りたいと思います。またそれにとどまらず、その生涯を私のために生きてくださり、また私のために死んでくださった、そのことをもう一度覚えて祈りたいと思います。またそれにどういうふうに応答していくでしょうか、自由に祈っていただきたいと思います。他にもそれぞれ促される通りに祈っていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。